User Radio Star FM Hikone 78.2.
はお昼1時半となりました。3月4日火曜日、本日より彦根城世界遺産ラジオセカラジが始まりました。この番組の進ありがとうございます。この番組の進行は滋賀大学2回生千葉県出身の原光太と
杉原雅樹で、
彦根市の小林です。
でお送りしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
と、記念すべき第1回放送ということで、ちょっと軽く自己紹介の方をさせていただきたいなっていうふうに思うんですけど、じゃあまずは小林さんから。
はい、わかりました。彦根市役所で彦根城の世界遺産登録を担当しております小林隆です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。その世界遺産のもう詳しい登録に対するその詳しい仕事をされている方ということで。
そうですね、世界遺産については何でもかんでも担当させてもらってます。
よろしくお願いします。じゃあ杉原さん。
僕はダダジャーナルっていう、はい、ミニコミというか情報誌を、はい、ずっと30年ぐらい作ってます。はい、その中で、彦根城のこととか、彦根城の周りにある近代化遺産のこととか、はい、あるいは妖怪も大好きで、
はい、
昨年、近江妖怪集異という一冊の本を出版させていただいてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地域、もう彦根市っていう地域に詳しいっていうことで、
は
い、
しょうもないことばっかりたくさん詳しいです。はい、
なんか細かいとこまでお知りになってるということで、はい、一応自己紹介させていただきますと、メイン MC を務めさせていただきます滋賀大学の学生ですね、原光太と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで早速なんですけれども、世界遺産ラジオということで、この番組主に彦根城を世界遺産にするというのがメインの話題となっていくわけなんですけど、そもそも彦根城っていうのはどういうものなのかっていう詳しい知識をですね、ちょっとお聞きしたいんですけど、僕の中での彦根城の認識っていうのが、その江戸時代頃の井伊のそのものというかが建てたものっていう認識なんですけど、このお城はその江戸時代以前からあったんですかね。
いや、江戸時代以前はなかったんですよ。
なかったんですか。もうお城の作りというか堀とかその山とかいうのもなしで、もう江戸時代に新しく建てたっていう感じなんですか。
そうですね、1603年の2月に徳川家康が征夷大将軍になって江戸幕府を開くんですけど、はいはい、まさにその月です。1603年の2月に、当時井伊家の家老を務めていた木俣が徳川家康に呼ばれて、彦根山にお城を作りなさいと命じられてできたのが彦根城。要するに江戸時代が始まった時に産声を上げたお城なんですよ。
あ、そうなんですね。もうということはもう平和になった後の時代なので、戦い用に作られたお城というわけではない。
それがですね、この時期はまだややこしくて、大阪城に豊臣家がいて、ちょっと状況が変われば徳川家の、幕府が倒れてしまうかもしれないという不安定な時期だったんで、1615年、大阪城の豊臣家が滅ぶまではかなり緊張した状況にありました。
あ、そうなんですね。
だからよく彦根城は西国の抑えの城だって言われるんですけれども、それは豊臣家の動き、まだ豊臣家に味方をする西国大名の動きをこう睨みを利かせるお城という役割が当初の彦根城にはありました。平和のお城になるのは1615年以降です。
あ、そうなんですね。はい、もう西側の豊臣派の大名の牽制役として建てたのが彦根城
ですね。そうです。
だからどっちかというと最前線で戦える、お城だったんですよ。
そうなんですね。もう激戦区というか、もういつ戦いになってもおかしくない場所に建てた要塞というか、そういう意味合いがあったんですね。
そうです。またこのセカラジの中で、おいおい彦根城ってどういう風にできて、どういう風に姿を変えていったかっていうことを、皆さんに知っていただくことになると思うんですけど、当初に彦根城ができた時は、 今の内堀だけ、
はい、
そして、あの彦根山の上の最頂上に、まあ、天守が築かれるんですけど、
はい、
お殿様井伊直通公はその天守のすぐそばに御殿を構えている、
はい、
だから山の上敵に攻められても大丈夫なように山の上にいる、はい、そして敵から攻められても大丈夫なようにすごい鉄壁な要塞を築いたのが初期の彦根城です。
あ、そうなんですね。
天守閣に上がると天守閣の今彦根の中こう写真撮り用のあるでしょ。
あ、はい、ありますね。
あそこの、はい、地盤っていうのか地べたを見ると、
はい、
礎石がね、
さすが杉原さんですね、よくご存知ですね。
そうなんですか、そのお屋敷の礎石が、はい、そうそ
う、あの本丸御殿という大きなお部屋が一つ、それから、まあ、あの直通公のお世話役の女性が住んでる長津船という L 字型の建物がある小さな建物なんですけども、
はい、
今でもその礎石が残っていて、ああこんなところでお殿様住んでたのかっていうのが、うん、よくよく観察すると分かります。
あ、そうなんですか。
そのあたり面白いですよね、彦根城に上がると。
ところがそれが1615年豊臣家が滅びるとお殿様が山の上から山のふもとに降りてきて、はい、今の彦根城博物館、昔の表御殿で暮らすようになる。
あ、
そこで彦根城の性格が大きく変わっていきます。
はあ、じゃあその立派な天守閣遠くからでもよく見えますけど、あれはその15年以降に、
いや天守閣もね1603年からも建ち始めて、
はい、
建て始めますので最初からあります。
あ、じゃあもう天守閣とは別のところに
住んで、天守閣のすぐ脇にお殿様の本丸御殿があって、
はい、
で1615年にもこれから戦いがなくなるよ、あ、なくなったよとなったら、
はい、
お殿様は山のふもとに大きな表御殿を築いて、はい、そこで水門になる。
あ、
彦根城の性格がガラッと変わります。またこれもおよい話すると思うんですけど、
はい、
我々はその1615年以降、平和な時代を治める彦根城に世界的な価値があって、
はい、
そこを世界の人たちに認めてもらおうとは思っていますが、
はい、
彦根城って実はそれだけじゃなくて、あの1603年に産声を上げた時からありますので、
はい、
いろんな顔を持っていろんな性格が変わって現代に至っているという面白いところがあります。多分それをこれから、まあ、杉原さんやいろんなゲストの方と一緒に解き明かしていくことになるのかなって楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。まあ、そんなね、ちょっとずつ変わっていった彦根城っていう認識でいいですかね。その変わっていった彦根城がその変わっていくところも含めて世界遺産っていうことでいいんですかね。
そうです。それからきっとこの世界遺産の話を聞いていただくと、これまでのお城のイメージとか、
はい、
江戸時代という時代のイメージが大きく変わっていくと思います。
はい、
例えば彦根城は井伊家の居城ですと言われてはいますけれども、
はい、
1603年に彦根城の築城が命じられた時に、
はい、
城主の井伊家だけがお城を作ったんじゃないんですね。
まあ、複数代の大名がですけど、そうです
。将軍の命令によって近くにいる大名や旗本が集まって築いた。要するに徳川幕府によって築城が命じられた、実は徳川幕府のお城であって、それを預かっているのが井伊家というのが実際のところなんですよ。
あ、そうなんですね。もう実際の所有権は江戸幕府が
持ってて、
一時的に管理を任されているっていう。
だから、これも井伊家の場合は全国的にも珍しく、江戸時代の終わりまで井伊家がずっとこのお城の城主を務めますけれども、
はい、
2回ほど、私が聞くところに2回ほど、いわゆる別の城に移されそうになった危機があるらしいんですよ。
ほう。
でこれは実は彦根城だけではなくて、江戸時代に作られた他のお城も全部基本は徳川幕府のお城であって、それを大名が預かってる。でちょっとでも失敗をすると、あんたこんなお城を預けておくわけにいかないねということで他のお城に左遷をされ る。
あ、なるほど。
めちゃくちゃ緊張感のある時代ですよ。
そうですね、
お殿様にすると
ちょっとでもミスったらもうどこか知らない場所に飛ばされてしまうっていう。
そうです。それも自分一人が左遷されるんじゃなくて、自分に従っている家臣たちも総ぐるみで移動を命じられますから、
はい、
めちゃくちゃ責任感重いですよ。
そうですよね。もう
我々公務員と違いますね。市長さんが変わっても我々は市役所で勤めることができますけれど、
はい、
江戸時代はお殿様が一つ失敗をすれば家臣も全部新しい場所に移動しなければいけないという非常に怖い時代です。
すごいですね。もうそしたらもう家臣の家族たちも全てまとめてもう他の土地に行かなきゃいけないと。
そうです。何百人何千人という規模での移動が、移住があ るわけなんですよね。
そんな中でずっと彦根城の管理任されていた井伊家のお殿様はすごいと。
めっちゃすごいと思いますよ私。
なるほど、まあ、そんなね彦根城の話について軽く触れさせていただきたところで、曲1曲目参りたいと思います。1曲目は、松任谷由実ユーミンで、春よ恋です。どうぞ。1曲目は、松任谷由実さんで春よ恋でした。失礼いたしました。もう名前が
それは世代ですから仕方ないと思います。
ユーミンとしか聞いたことがなかったので、
今のね若い方々のミュージシャンのお名前って僕全然わからないです
、はい、お互い様。いやでもね、はい、ちょっと聞く人は聞くのでちょっと僕がただ知らなかった。
荒井由実だったんですよね昔は。
そうですよ、僕なんか荒井由実さんから始まりましたからね、
はい、
そうなんですね、はい、というわけで、ちょっとねはい、さっき曲が流れてる途中で裏でお話ししていたんですけれども、うん、その彦根城ができる前ちょっとちらっと彦根山っていうふうにあっておっしゃられてたんですけど、
小林さんがおっしゃったように1603年に、彦根城築城が始まるわけですよね、
はい、
そうしたらその前は一体彦根城のあたりはどうだったのかとか。
そうですね、
ただ分かるのは彦根城ができる江戸時代の前は石田三成という人がいて、
はい、あ、はい、
沢山城にお城があったわけじゃないですか。
そうですよね、それは聞いたことがあります。
ね沢山城の周りが五城下だったわけじゃないですか、
はい、
でそれが、江戸時代になって彦根城ができるできますよね、はい、そうですね。その前は一体どうだったのっていうのがすごく知りたかったりするんですけど、はい、
これがまた便利な絵図が彦根市立図書館にありまして、
はい、
彦根山にお城ができる前ここはどんなところだったのかっていう記録した絵図があるんですよ。
あ、三根図ですね。
そうです、そうです。まあ、これいろんな種類の絵図ができるんですけども、はい、そのうちの一つ彦根市立図書館にある絵図を見ると彦根のお山にはいくつものお寺が描かれてるんです、はい、
と複数 の、 そのお仏様でいいんですかね、
観音様ですね、うん、
彦根様がその祀られてるっていう感じで、
で一番大きな彦根寺っていうところにはすごく特徴的な観音様が、はい、お祭りされてるんですよ。何かに乗ってあるんです観音様が。
ほう、
何に乗ってると思いますか。
ヒントは彦根城の別名、は
い、そうそう
別名ですか。
はい、
ちょっとその僕別名わかんないんですけど、
杉浦さんお酒の名前でも今残ってますよね。
ありますね、読み方は違いますが、はい、
ほう、
いや多分ね正解を聞いたら、
はい、
知ってると思います。
そうですか。
あまり困らせてもいけないので正解言いますね、
はい、
金の亀に観音様が乗ってるんです。
金の亀ですか。
はい、金亀です。彦根城は別名金亀城とも言います。金の亀のお城です。
そうなんです。
それは彦根山が別名金亀山とも呼ばれている、そこの山に金の亀に乗った観音様がお祭りされていたからです。
へ
え。お酒は、豊里町にある岡村本家さんっていう、
はい、
酒造作り酒屋さんがあるんですけれども、はい、そこのお酒は金亀という同じ金に亀って書くんですけど、
はい、
根気とは呼ばずに
根気ではなく金亀
だから恐れを根気と読むと、ね、彦根城のことだから恐れ多いので
もう字だけあやかってみたいな
金亀という名前になってるんですね。
そうなんですね。
滋賀台に来たからには金亀を飲まずに卒業してはできまいという感じですね。
ちょっと、は
い、
じゃあ機会あればちょっと飲ませていただきたいなって。
とっても美味しいお酒です。
美味しいですね。
どんどんレベル上がってますからね、うん、
へえ、はい、でその観音様が祀られていたお寺があった。今もそのお寺っていうのはあるんですか彦根城の中に。
実は彦根城の築城が始まった時に、はい、彦根山にあった寺院はどかされるんですよ。で、はい、いろんなところに移転するんですけれども彦根のこの市街地にはその彦根山にあったお寺の由来を引く寺院がいくつかあります、はい、例えば、うん、原さんが毎日お勉強されている市街地のそばにもあるんですよ、
はい、お寺ですか。
あれは今お寺と神社に2つ分かれてるんですけど、
へ、
北の寺と北の天満宮さんが、はいはい、実はもともとは彦根山にあった宗教施設だというふうにも言い伝えられていますし、 その証拠になるようなものもありますよ。
へ、大学から ベイシアさんに行くときに、なんか横切るとか前通るんですけど、
そうです、
あそこがもともと彦根山にあったものを、
そうです、
下ろしてきた。
それからあとは門光寺さんというお寺がありますけれども、門光寺さんも、はい、あの彦根山根気山にあったお寺だというふうに言われています。
へえ、その複数あったのがもう今は城下に散らばって点在していると。
そうです。で、あのその私立図書館にある絵図を見ると、はい、山にはお寺があって、麓には彦根、長曽根、里根という3つの村があったんだけれども、
全部根なんです、
ね、根なんですよ、三根ですよね、うん、でそれが城下町を作るときに全部移転をさせられている。例えば今でも長曽根町っていうのがあの大学のそばにありますけど、はい、あそこはもともとは彦根の山の麓にあったんですよ。で、ああ、彦根城の城下町の建設にあたって長曽根の人たちは土化された。で、多くの人たちが他国に移住したというふうに記録に出てくるんですけども、はい、何人かの方は今の長曽根町の場所に移られて、そこで江戸時代を暮らしておられたんです。
へー、じゃあ
すごいですよね。
そうですね、
だからめちゃくちゃ彦根城ができることによってこの地域で大きく変わったんですよ。
そうですよね、ここら辺に住んでる人たちの家とかどうしたんですかね、その建て直した。
そんなもん自分で建てなさいですよ。
あ、そうなんですか、
は
い、
それにね、あの昔はあの沢っていうんですか、矢淵とか沼地で、そんなにね、あのたくさんの人が住んであったわけではないんですね。
あ、そうなんですか。
で、観音さんがたくさんあったということで、はい、あの巡礼街道って聞いたことありません？
とその巡礼するときに通らなければいけない道かな、
がたくさん通った
通
られた道、別にどんな道通ってもいいんだけど、ね、一番たくさんの人が通らった巡礼街道という、はい、道が残っていまして、はい、でベルロードってあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あの道筋なんですね。
あ、そうなんですね。
で、巡礼さんってあの 尺状というか杖ついて上に鈴がついてるじゃないですか。
こう、そうですね、そんなイメージありますね、からんからん
ね、はい、あのその鈴がベルだから、はい、ベルロードっていう名前が今彦根にあるんですね。
へー、でベルロードの、ね、街灯がその形ですよね、
うん、そう。
あ、そうなんですね、はい、なんか思い出そうとするとちょっと形は思い出せないんですけど、なんかちょっとおしゃれな形してな。そう
クリスマスのベルみたいなやつ、西洋のベルみたいな形の街灯なんですけど、実はあれがなぜあそこがベルロードになったのかというと、
はい、
巡礼街道があの道筋だったからなんですね。だからベルロードを今通って彦根城の方を見ると、
はい、
ですね、天秤櫓が正面ぐらいかな、
はい、
に見えますね。
あ、
はい、
そうか、
うん、
確かに遠くから見えますもんね、
うん、
その彦根城というか天守閣は、はい、ではないのかな。
そうです、ね、天守閣も見えるけれども、はい、今のベルロードの道筋でいくと真正面は、天秤櫓あたりが正面になります、はあ、あのにが正面に見えますね。
へ、
はい、
じゃあそのベルロードから今直接は彦根城には行けないですよね。
行けませんね。
ですよね、
はい、
ってなると通るのはキャッスルロードかな。
今は、ね、メインが、ね、キャッスルロード通って、京橋、
は
あ、通って、まあ、表門か
大手ですよね。
大手に行く
と。ああ、
今小林さんおっしゃったみたいに、
はい、
大手と表門があるっていうのも、はい、彦根城はすごく面白いんですよ、
はい、
大手門というのは本来表門のことですよね。だから表門2つあるんですよ、彦根城。
あ、そうですか。大手門っていうのはその他のお城とかだと表門に値する門っていうことですか、うん。
ただこれも専門の先生に聞いたら、やっぱり江戸時代を通じて大手口は大手口なんですよね。だから正面なんですよ。ところが、はい、今我々が呼んでいる表門のところからお殿様が江戸に向かったりするので、あそこが玄関口になるんですけど、
はい、
もう今はないんですけど、あの表門からちょっと北に行ったところに裏門っていうのがありまして、
はい、
うん、あの裏門の橋もかかってたんですけど、あれは表御殿の表門と裏門だっておっしゃっておられました。でその表御殿の表門口がゆくゆく彦根城の正面になっていく。
ほう、
だから彦根城は杉原さんおっしゃったように2つ正面を持っている、表口と表門口と。
じゃあそのどちらも表 表門というかそのメインの玄関口としての役割を果たしたから
悲しいことに大手口って正面なんですけども正面として使われなくなっていくんです。だんだんだんだん。
あ、そうなんですね。
そうです。お殿様はあっちの方に行くことはほとんどないので、
はい、
実質は表門が彦根城の正面としての役割を果たしてきます。
へ
え。だから詳しく知れば知るほど、
はい、
面白い。
そうですね。
だからさっき言った1603年に彦根城が築城され始めた時、お殿様は山の上に住んでたって言いましたけど、
はい、
あの時はまだ表門口でないので正面は大手なんですよ。
あ、
南の方の大手で、それが1615年以降にお殿様の住まいが下に降りてきた時に表門口と裏門口ができて、はい、その表門口が彦根城の正面として使われるようになった。
あ、
だから彦根城の歴史も紐解いてみると時期によって全然その役割とか姿が変わってくるので、
はい、
深掘りすれば深掘りするほどいろんなこと分かってきますよね。
そう、ワクワクしますよね。
そしてその彦根城の前の歴史もベルロード巡礼街道とか長曽根とか、
はい、
今でも彦根の地名に残っているので、はい、江戸時代の前の歴史も分かるってめちゃくちゃ楽しいところですよ。ここ
すごいですね、はい、
そうなんです。でかといって鎌倉時代とか、
はい、
そういう時代まで彦根の歴史を遡れないかというとちゃんと遡れたりするんですよ。
じゃあもうここら辺はそんな歴史がしっかりと根付いてるというかしっかりと終える地域なんですね、はい、
江戸時代ばかりでなく今までね、
はい、
まあ、鎌倉時代から例えばこうどんな風に歴史が積み重なってきたかっていうのもよくわかる地域なので、はい、その上に彦根城があるっていうのが魅力的だなと思うんですね、僕は。
さらに脱線するとそれ鎌倉時代より前の古代の上里姓の地名も今でも残ってるんですよ、はい、あざ名で。
そうか、はい、あの辺ですね、
一の
神山のあたりですね。
そうです。一の壺とか二の壺とか、
うん、ヘイルとか、
そうです。あの古代の荘園だとか、うん、上里姓だとか、はい、もう奈良時代だとか平安時代の地名も彦根では終える、
う
ん、杉谷さんおっしゃるようにどんどんどんどん遡っていける、うん、すごい玉手箱は今日空いてきますよね。たくさん
ちょっといろいろ気になる話が出てきたところで、うん、ちょっと2曲目の方に参りたいと思う。あ、はい、参りたいと思います。2曲目は南沙織さんで春の予感。2曲目は南沙織さんで、春の予感でした。
懐かしいですね。
懐かしいです。
篠山紀信さんの奥さんになられた方で、
はあ、
あの沖縄出身なんですよ、南沙織さんって、
はあ、
ね、センセーショナルでしたね。
デビューされた頃は目がクリクリっとしててすごい可愛らしかったですね、
はあ、ちょっともうちょっと名前すらも聞いて
もう伝説の方です。
そうですね。
僕らの話は無視してちょっと進めてください。
というわけで、先ほどまでねちょっと彦根城の歴史みたいな話を続けてしてきたんですけれども、まあこのラジオ、まあ、世界遺産と銘打ってるのにどうして歴史の話なのかみたいなことをお聞きしてもいいですか。
はい、どうぞ。あの世界遺産って何を目的にしているか、
は
い、まあ、いろんな捉え方あるんですけど何が大事だと思われます、
は
い、
そうですね、その世界遺産に登録することでその大切な文化を守るみたいなそんな意味合いがあるっていうふうになんか小学校の授業だったかなでやったような気がするんですけど。
そうです。まずは文化を守るっていうことも入ると思うんですけど、
はい、
世界遺産って世界的には私たち地元の住民がこの町で幸せに暮らし続けていくために、きっかけになる重要な制度だというふうに言われています。
ほう。
あの SDGs って聞かれたことありますか。
ありますね、はい、
SDGs 持続可能な開発目標の11番目の目標、
はい、
この、町で暮らし続けるために必要な取り組みの一つとして世界遺産の取り組みが挙げられています。だから世界遺産って登録して終わりじゃなくて私たちがこの地で今までこの地で育まれた文化だとか、
はい、
あるいは場合によっては自然も含めて大切にしながら私たちはこの地でどうやって暮らし続けていくことができるんだろう、はい、どうしたらもっと幸せになるんだろうっていうのを世界遺産をきっかけに皆さんに考えていただく、 そして皆さんにこの町の担い手として頑張っていただく、それが実は世界遺産で一番大事なことです。だから原さんが言った文化っていうのは、その我々が幸せにこの町、この地で暮らしていくための一つのアイテムですよね。文化がなければ暮らしで潤いがないので。
ああそうか、
ちょっと違う方向から話をすると、はい、世界遺産っていうのは、要は世界の人たち、世界で認められた宝物に彦根城がなるということ
なんですね。はいはい、世界中の人からの共通認識としていいものだと。
今国宝、天守は国宝だから、はい、国の宝ですけれども、ね、はい、世界遺産になることで世界の宝物の一つとして認められるということなんですね。
あなるほど、もう今は日本国内だけど、うん、はい、世界遺産になることで世界規模になる
の宝物なんだけど、で世界遺産登録っていうのは、はい、要はどんな風にして未来永劫子々孫々伝えていこうかっていうのが、はい、本当はその根底にあるんですね。どうやって残していかなければならないのかということなんです。世界遺産登録、世界遺産登録された遺産を、はい、いかにして未来につなげていこうかっていうのが多分、はい、本当の世界の遺産として伝えていこうかとするのが本当の趣旨だと思います ね、 あそうなんですね。てるんです。はい、でアスワンファイダムでしたっけ。
そうです、
一番最初
は
ね、
はい、
であそこの遺産が沈んでしまうから、はい、ダムによってそれを世界で、移転っていうか移築場所を移したんですよ、
ね。ああ、そうなんですね。
それがきっかけで世界遺産っていうのが。
あ、もうそれが世界遺産第1号っていうことですか。もう守るためにみんなで大事にしようっていう認識のを作るためっていうんですかね。
できて世界遺産っていうのがユネスコの中に仕組みができてきたっていうことだと思います。
でところがそれが途中から少し変わっていきます。はい、最初の頃は杉原さんおっしゃったように世界の誰もが認める大事な宝を未来に確実に残していくってことが大事だったんですけど、はい、そのうちじゃあその宝っていうのは誰が守っていくのということを考え始めます。はい、でそれは世界の人たちが守ればいいんですけど、エジプトものものを我々日本の人たちが守ることはできないの で、
そうです、ね、
基本やっぱりその宝物がある地元の人たちが守っていく。はい、その守っていく地元の人たちがそこで暮らせないようになったら守れないじゃないですか。
そうですね、
だから世界にある宝を守っていくためには、はい、その宝のを大事にしてきた人たちがその地で変わらず暮らし続けられるようにすることも大事やというふうにな考えが加わってきて、はい、21世紀の世界遺産というのは世界的な価値があるものを守る、その守る人たちがその地で幸せに暮らしていくことも必要だというふうに考え方が変わってきています。
ほう、じゃあ僕ら今こうやって彦根で暮らしてますけど、はい、彦根城のことってどんなふうに知っているのとか、
そうですね、
あるいは今最初の方に冒頭で話があったように、はい、彦根城の築城の前はどうだったのとか、
はい、
ね、そういうことが世界遺産登録をきっかけに、やっぱみんなもっと知ることで、
はい、
ここでのどうやって暮らしていこうかっていう、はい、ところに行き着くと思うんですよね。だからどんどんどんどん勉強じゃないけども楽しくいろんな知識を得ることが大事かなと、
はい、
で多分ね僕今日ここに呼ばれましたね、
はい、
でそれって僕しょうもないことしか知らないので
そ
王道ではないところしか知らないので、だからその辺をここ の、 あのオーナーの方は期待されたんじゃないかなみたいなふうに思ってます。
はい、世界遺産っていうのをはもうそのものだけじゃなくてそこに暮らす人を 守るっていいんですかね、守って、うん、その人たちにもうそのものを守つないで管理していく、していた、してもらうっていうのが世界遺産っていう制度の目的っていうんですかね。
だから今の世界遺産 の、 あの観点に立てば、私はこの世界遺産を通じて彦根城はもちろんなんですけど、さっき私たちが話していたような彦根城とはちょっと離れているようだけれども、この土地で刻まれてきた、積み重ねられてきたさまざまな歴史や文化も学んでいただいて、はい、あ彦根ってすごいところやん、はい、ここで暮らすって実はすごくええことなんちゃうんやろうかっていうふうに考えを深めていただく、 別にまあ難しく勉強する必要はないと思うんですけど、うんうん、楽しくワイワイやりながら、ああそうやったね、ああやったねって言いながら、はい、この地の魅力を、再発見していただくっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
あ、
うん、
多分ね、先ほどから松任谷由実と南沙織さんの、ね、話が出てましたけど、はい、多分こういう話ができるのは今が限界ですよね、僕らね限界なんですよ、
はい、
ということは、彦根城に関しても私たちが知っていることを話せるのは今しかない
んですね。
あとは文章に残ったものとか映像に残ったものしかなくなりますので、はい、今こうやってライブで話せるっていうのはもうここ数年、私はもう数年、小林さんも数十年、
いやもう僕も数年ですよいや実は私が前に、まあ、獅子編さんという別の仕事に携わっていた時、はい、彦根の昔のお話をこう市民の方にしてるとね、はい、ある、まあ、ちょっとご年配の男性の方が、いや昔はこういう話は市役所の職員さんじゃなくて近所のおじいちゃんやおばあちゃんから聞いたもんなんや、うん、はい、それを本当に言うと私たちがしないければいけないんだよなっておっしゃってたのがすごく今でも心残ってるんですよ、うん、だから杉原さんが今おっしゃったように彦根城の話だって話さなかったら多分伝わら残らないですよね。
そうなんですよね。だからこの機会は本当に貴重な機会だと思いますね。
そうですね、
はい、ね、彦根城で遊んだ話とかね
今では考えられないですよ ね
遊べるんですか。
遊べたんですよ、
昔は遊べたんですよ、上まで
公園みたいな感じですか。
そうです、ね、今でもそうかも分かりませんけど学生証を見せれば、はい、誰でも無料で入れた、
はい、あ、そうですね、うん、少し安くなるだったかな。
あとは店主だけお金を取ってた時代があって、
ありましたね、
店主の近くまではタダで入れる。
あ、そうなんですね、
ランニングをしたりだとか、
そうですよ、
できた時代があったんですよ昔。
で僕らはこう彦根城の崖を登ってね
崖ですか。
崖、あの崖を登って移動してたという時代ですからね、
は
い、
へ、
忍者ですね、
はい、
なんかその当時のなんか攻めるシミュレーションみたいな
で例えば彦根城って石段をこうずっと登っていかなきゃいけない
あります、はいね、はい、
けれども、当時は許されてたんですね、崖を登って裏道を通って天守まで登るというのは許されてましたし、はい、今はダメですよそんなこと
したら、今は勘弁してくださいですね、
は
い、
で例えば夏休みとか自由研究とかありますね、
はい、
あの時は彦根城は昆虫採集と、うん、植物採集のメッカやったですね。メッカっていうの
か、まあ、多いです、ま
あね、昆虫は多いですし、例えばお城築城の時に植生は考えられてるんですよね。
そうですよ、籠城できるように、うん、いろんな植物植えてますね。
あ、食べられるもの
ってことですか。そうです、あとは使えるもの。
あ、なるほど、
うん、だから本当に昆虫採集植物採集っていうのは彦根の小学生にとったら遊びながら自由研究ができる、
あ、
最高の場所やったですね。
もう今ではもうそういうことはできなくはなってる、
ね、そうですね、ちょっとごめんなさいなんですけど、でも取ることはできなくても、うん、はい、発見することはできる。彦根のお城って実は歴史だけじゃなくて、うん、自然の公園でもあるし、はい、いろんな宝物の発見ができる場所なんで、うん、はい、そういう意味で言うともっともっといろんな魅力をこのセカラジでお伝えしたり、うん、お聞きしたりしたいですよね。
本当にそうですね、
はい、
だからいろんなことがね、原さんの一言をきっかけにこうずるずるずるずるとねお話できそうな感じがしますね。
そうです、でゆくゆくは原さんにがいろんな知識を自分の中に蓄えて、はい、彦根城博士になってもらえると私嬉しいです
あ、素晴らしいですね、
はい、
多分そういう役目役割なんですよ。
そうですよ、今多分すごく、うん、ホワイトな方、まあ、原さん彦根の方でないと伺っているの で、
そうですね、はい、
でもそれがどんどんどんどん吸収していって、実は彦根城のことについては原に聞けって言われるぐらい、ね、
うん、
杉原に聞けと原に聞けっていうね2つの財産があるって彦根にとってすごくいいことです、
まあ、ちょっと頑張りたいと思います、うん、へ、
それとこう街での暮らし方って割とよく出てくる言葉だと思うんですよね、
はい、
暮らし方ってすごいこう簡単に僕ら使ってるけど、
はい、
難しいっていうか生活ではないんですよ、はい、暮らし方なんです。
暮らし方ですか、
はい、だからどちらかというと意識をしないとダメっていう感じだと思うんですね。例えば、極端なことを言うと、
はい、
世界遺産になった時、
はい、
一体僕らの暮らし方って ってどうなんだろう。
そうですよね、うん、おそらくいろんな観光客の方がね彦根に来ると思うんですけど、そうなると僕ら学生からしたらもう彦根城の真横通って学校に行くわけなんで、
すごいですよね。
あのもし人で溢れてたりなんかしたら、
うん、
遅刻してしまうっていう
そういう変わり方もあるだろうし、
はい、
例えば世界遺産登録をされた時にこう僕たちはどうすればいいんだろうって考えることがやっぱり、
はい、
だからそこの世界遺産都市になった時での自分の振る舞い方って一体どうなのみたいな、
はあ、
あのほとんど考えることのないことやと思うんですけど、
そうですね、言われなかったら思いもしないというか、
うん、よく街づくりとかいう言葉もありますけれども、はい、それってそこでの街の暮らし方っていうのはそこに住んでる人の振る舞い方なんですよね、
はい、
例えば京都とか見ると京都の人って独特じゃないですか。京都の女性の人とか男性の人とか、はい、こう京都っていう町に誇りを持っていてそこで培われてきた歴史の上に京都のやり方京都流みたいなものを通してるじゃないですか、
まあ、そんなイメージはありますね、
ね、
は
い、お商売にしても暮らし方にしても、はい、例えば、まあ、夏にいい例がないけれども昔から住んでいる町屋の京都の町屋の人はこう夕方にこう水を打つでしょ。
あ、打ち水、はい、
打ち水します。あれって普通に暮らしの中にある振る舞い方の一つじゃないですか。
はあ、確かに、まあね、自分たちに利が冷えて利があるからやってるわけですよね、
まあ、日本の文化としてはこう、見せるんですね。涼しげな装いをするわけですよ。
あ、なるほど。
水をまくことで例えばそういう文化の中に京都っていうのがあって、はい、京都で暮らしている人は何か普通にそういうことをしてはるん違うかなっていう憧れみたいなものが僕らの中にあるじゃないですか、
はい、
全部がしてないですけど、
はい、
あ、してはります、してはらないと思うんですけどね、
はあ、
じゃあ彦根の中でそういうものを僕らが暮らし方の中で作っていかなきゃいけない。本当は街づくりの中で
もうそういったものをもう彦根
らしいというかそれが彦根独特のものになってくると思うんですよ。
あ、なるほど。
だからそれは彦根にで培われてきたものの上に、
はい、
僕らが考えて いく振る舞い方暮らし方だと思うんですね。
あ、なるほど。
でそれが世界遺産という登録をきっかけに、
はい、
生まれて いけばいいなと。今でもあるのかも僕らが知らないだけなのかもしれないけど。
そうですね、はい、
例えば例えば3月3日この間昨日か、
はい、
なんですけど、ね、昔は彦根の町では、ひな祭りはしなかった、別な日にしてたという。
そうなんですか、うん、
それはなんでかというと井伊直輔さんっていう彦根藩士の方が桜田門外で、襲われた時に、
はい、
が3月3日だったから。
あ、そうなんですね、
はい、だから日をずらしてひな祭りはやったっていうことがあるんです。でだからそういうこととか今はもうなくなってしまってますけれども、
はい、
とか、あるいは雪が降った時に大根おろしに醤油をかけないっていうようなことも彦根の人は伝わってるんですね。
そうなん
ですか。だから雪の上に血が、
あ、なるほど、
でね、
そう、
イメージ、それがその桜田門外を
そうイメージするからとか。
あ、
だからそんないろんな彦根にまつわる彦根城を中心に、歴史的なことがたくさんあるんですよ、
はい、
おそらく
そうですね、
そういうものをもう一度考え直す世界遺産登録はいいきっかけなんだろうなと。僕らの暮らし方を改めて自分たちここに住んでいる人たち、お商売をしている人たち、通ってくる学生さんたちが考え直す、はい、いいきっかけになるんじゃないかな。
そうです。だから世界遺産のある町で暮らすことによって誇りを持つんだけれども、その、誇りを持つあの裏面で責任を持たなあかん、そういう素晴らしいものがある町で暮らす責任を持たなあかん。だけど責任を持って暮らすことによって暮らしぶりがやっぱり豊かな暮らしぶりが保障されていく、
はい、
それは多分町やとかそこで住んでる人たちの暮らしを悪くしない、あの一つの、あの 構仕組みだと思うんですよ。私も実は京都に今住ませてもらっていて、周りの人とか元の大家さんなんか見てみると、やっぱり京都に住んでることに対する誇りを持ってる、はい、だけど京都に我々からよそ者からすると、京都に住んでる人だったらこういう振る舞いをされるはずやなと思って期待してみる、その期待に応えないといけない。でも期待に応えることによって、こう季節に合った、その文化を重んじた素晴らしい暮らしが維持されていくというのが京都のこれまでだった。まあ、彦根が京都と同じになってほしいとは言いませんけど、今杉原さんがおっしゃったような、
彦根では彦根の僕らの暮らし方を世界遺産都市で培っていかなきゃいけないということで、世界遺産登録への道筋は小林さんたちがつけていただいている最中なので、はい、僕ら暮らしているものの役目としては、
もうそのイメージを、うん、作る守るみたいなことですかね。
そうなんですよね。だからいいきっかけになって、これをステップにっていうのが、今回の彦根城を世界文化遺産に登録する意味だと思いますね。
で、私はあの彦根で生まれ育った人間ではなくてよそ者ですから、はい、客観的に彦根の人たちを見ることができるんですけど、はい、彦根の人たちおとなしいから自分からアピールはしないんですけど、私が見る限りいいものをたくさん持ってらっしゃるんですよ、はい、だからそれをもう一回、あ、俺たち常日頃からこういういいものを持ってたよなって自覚をしていただいて、はい、それをあ伝えていただく、次の世代にも伝えていただけると、きっとね、この街の良さっていうのは保たれていく。このセカラジってそういう発見の場だから、世界遺産の話ばっかりじゃなくて、彦根にはどんな魅力があるのか、どんな暮らしぶりに良さがあるのかっていうことも、こう杉原さんだとかゲストの方に語っていただけると嬉しいなと思うんですよ。僕から見るとね、もったいない。
あ、
ですよね、
もったいないです。
僕らというか、あの、ここの地域に暮らす人たちで、もう、形作るというか、文化を形作るきっかけとして、この世界遺産があると。いうことですかね。
そうです。そうするときっと他の地域で暮らしてて悩んでいたり苦しい生活をしてた時に、ふと彦根に訪れてみると、あ、こんないい街やったらここに毎回来たい、できるだけ来たいな、さらに住んでみたいなっていう人も現れると思うんですよ、はい、そういう私は魅力を持っている街だと思います。そうでなければ私30年もここで働かせてもらってません。
滋賀大の学生さんって毎日、はい、あの世界遺産ルートを通って、世界遺産の中を通って学校に通うわけですから、
はい、
世界で滋賀大の学生さんだけ違います。
そうですね、
こんなとこないですよ、なかなか。
なかなか聞いたことはないですよね。
だから彦根のお子さんで言えば、西中に入学をし、はい、東高に入学をし、はい、滋賀大に通えれば10年近く世界遺産の中で学べるという、あ、世界でもこれ稀に見る、あの、すごい体験ができますよ。
うん、幸か不幸かですけど。
そうなんですね。
青春時代をそこで世界遺産で過ごすか。
ああ、なるほど。
だからそこはね、うん、あの、選択してもらったらいいんですけど、うん、きっと損はさせません。
おお、いいですね。ちょっとだんだんね、あの、僕というか、あの、暮らしている人目線というか、歴史なんて少し離れてますけど、僕ら市民目線の話になってきたというところで、3曲目もありたいと思います。3曲目は斉藤佑樹さんで卒業です。どうぞ。今聴いていただいた曲は斉藤由紀さん、由紀さん失礼いたしました、で、卒業でした。とですね、ちょっと番組、この番組1時間ですので、ちょっと番組終わりの時間がやってまいりました。ちょっと話してたらあっという間だったんですけれど、
早か
ったですね。初めはね、あの、彦根城の歴史の話から始まって、後半はなんか世界遺産っていうよりかは、僕、その市民住んでる人たちの住み方というか、あの、暮らし方をがどうなっていくかですかねっていうお話だったんですけれども、その昔はあって今はもうなくなってしまった、そのなんて言うんでしょうか、そのさっきおっしゃってたその桜門街あたりみたいな感じで、なんかやってたことみたいなのってあるんですか？
亡くなったことはたくさんあります、
はい、
亡くなったことはたくさんあるんですけど、世界遺産ではやっぱり江戸時代に生み出され今も続いているものでいいものを残していきたい、 まあ、それはまた別の機会に詳しく話しますけど、はい、今でもやっぱり彦根市民の多くは彦根城を心の支えにしています。はい、でそれは実は江戸時代に彦根城が、領民の暮らしを守る存在であって、江戸時代の人たちも彦根城を見て安心する、元気をもらう、それが今の彦根でも続いている。それを世界遺産として未来に残したいっていうのが私の気持ちです。あ、変わらないものって結構ありますよ。
あ、そうですか。
そうですね、もうすぐ4月、はい、お花見桜咲きますけれども、ね、まあ、彦根城の桜は昭和にね、植えられた、
あ、そうなんですか。
染吉野っていうのは、市会議員の誰でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、植えられたんですけど、はい、実は江戸時代にも直明さん、いい直明さんの頃だと思うんですけど、はい、お花見を奨励したというお話がありまして。
あ、そうなんですか。
東山地区といいますから、沢山の、麓のあたりですね。 はい、あそこから、天然寺にかけて、桜の木を植えて、庶民へお花見ができるようにっていうような時代もあったんです。
あ、そうなんですか。その時は桜ではなかった
っですか。ソメイヨシノではなかったということですね。
あ、品種が違う、
はい、だから、そういう藩主と庶民の関わりとか、あるいは今キセナイ祭りっていうのがなくなりましたけれども、うん、はい、あれも藩主の人が奨励した、直明が奨励した祭りだと言われています。
はあ、
だからこううまく庶民とね、こう交流っていうのか、はい、できていた時代にできているも、できてきたものもあると。それが、桜は多分残ってないだろうけれども、それを見た時に僕らが遠望って言いますか、当時のことを、はい、思いやることができるかどうかっていうのは大事な、はい、ことなんじゃないかなって僕は思ってるんですね。です。専門的なところは小林さんにお願いしたい。
だから江戸時代にはできなくて、今できることっていうのもたくさんあって、例えば江戸時代、はい、彦根城の中に庶民は入れなかったんですよ。
あ、
で明治時代以降入れるようになった。そして杉原さんおっしゃったように、そこが桜の園になっていく。やっぱり入れなかったところに行ってみたら、そこが桜の園になった。今彦根城桜の名所になってますけど、はい、これって新たに生み出された財産だけれども、長い歴史の中でいろんな思いの中で生み出されてきたもので、はい、それを解き明かしていくと結構ね、いろんな思いとかいろんな秘密が出てくる、分かってくると思います。
あ、思い出した、吉田茂次郎さんでした。
そうです、吉田茂次郎さんですね。
はい、まあ、そんなね、その昔はできなかったけど今はできるようになったっていうことに価値があるとは思うんですけど、じゃあその今その世界遺産にするとしたら、やっぱりその今できることを主体にして守っていくっていう形なんですかね。
それと今やっとかないと手遅れになるってこともあるんですよ。
はい、
彦根城も私文化財館にいますから、いろんなところが壊れています。はい、そして彦根城の周りのこの旧城下町って人口減少がすごく激しいです。このまま何も手を、下さなければ、施策を講じなければ滅びてしまう。そんな、なくなってしまったら、お城なくなってしまったら、はい、彦根の町なくなってしまったらどえらいことなので、やっぱり今しとかなきゃいけないタイミングなんだと思います。
じゃあちょっとね、そういった話を今後もね、させて、このラジオでさせていただいて、これ聞いてる方にもね、ちょっと意識と言ったらなんですけれども、なんとなくそんな考えをする、そういうことを考えるきっかけになってくださればいいなっていうふうに思いますね。
そう、しましょうじゃなくて、普通の暮らしの中でね、はい、考えられるようになれば、一番
いいですよね。
特別なことをしていただく必要ないんですよ。今までの暮らしを基本は守っていただければ私は十分だと思います。
まあ、そんなラジオにしていきたいと考えております。以上のこの時間は滋賀大学2回生の原光太と
杉原雅樹と、
今日は小林も参加しました。
でお送りしました。ありがとうございました。来週はですね、パリア2階の特設スタジオからお送りします。ぜひ会場にもお越しいただければなというふうに思います。ぜひありがとうございます。ぜひお聞きください。